さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。前回給料についていただく側からのお話をしていただきました。
はい、そうですね。
でいただく側の税金としてだいたい2割、30万円の方だったら2割ぐらい引かれるというお話いただいたんですけれども、はい、今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、今回は逆に支払う側ですね、会社側のお話をさせていただければと思います。
はい、給料30万なので30万円を社員さんにお支払いする。
違います。
違うんですか。
違います。そう思ってたら痛い目に遭います。
あと何が違うんでしょうか。
はい、まず月給30万っていうことは、あの社会保険料半分負担って言ってたの覚えてません？
半分負担なんですね。
その話してませんでしたっけ。
はい、
失礼しました。あのお給料から差し引かれるのって半分なんですよ、全体の。
ということは半分は会社側が負担しているという。
はい、そうなんですよ。
そうなんですね。そうなりますと、例えばあの前回なんか 8.何%とか、いろいろとおっしゃってたのは、はい、実は 8.何%ではなくて 16% ということ。
はい、そういうことなんですよ。
そうなると会社側としてお支払いしている税金っていうのは、はい、実際例えば先ほど6万、まあ4万円が社会保障の部分だとおっしゃいましたが、はい、8万円負担。
そうですね。
そうなんですね。はい、はい、知りませんでした。
はい、あの細かい話をすると、実はあの労災保険って聞いたことあります？
あ、はい、伺ったことはあります、
ね。はい、例えば業務中に怪我したりした場合に保証されるんですけど、あれは会社側が全て負担するんですよね。
ああ、そうなりますと社員さんにはかからない保険という部分もある。
はい、中にはそういうものもあります。
そうなんですか。例えば他には何かありますか？
そうですね、あとは、まあ、雇用保険は社員さんもかかるんですけど、あの会社側の方が負担が大きいです。
率が違うものもあると。
はい、そうですね。
はあ、だと実際に厳密には半分ではなくて半分以上お支払い。はい、
そうですね。
そうなりますと、例えば30万円ありました。でそのうちのまあ社会保障ですとか、まあ、税金ですとか、そういうものを合わせて社員さんにお支払いしている部分以外に会社が負担する部分って大体どのぐらいになるんでしょうか。
はい、ちょっと計算をしてきました。またそうしたら4万3000円でしたね、約。
そうなりますと大体30万の方だったら34万3000円を会社側は負担、はい、まあ、負担というか給料を含めてお支払いするものと。
はい、そうです。実はただ健康保険料に関しては都道府県によって料率が違かったり、あの健康保険組合っていうものがあったりとかで、はい、あのこのあたりは若干ズレがあると思います。
あ、そうなるとやっぱそこで率が増えたり減ったりっていうのは発生するということなんです。はい、
ただまあ大体34万3000円、 15% 増しですね。
15% も増えてしまうんですね。
しかも社員さんっていうのは24万円しかもらってないと思ってるんです、手取りで。
そうですか。
はい、手取りでしか考えないじゃないですか。
まあ、そうですね、額面しか見ないですね。振り込まれる。
そうですね。この差10万円、
その10万円がもう国が持っていってしまう。
そうなんですよ。
すごい話ですね。
そうですよ。だから結局 15% 増しって言いながら結局3割違うんですよね、この感覚が。社員さんと会社側って、
ああ、もう会社側としてはこんなに払ってるのにと思ってるのに、社員からするとこれしかもらってないっていう結果になりますね。
はい、そうなんですよね。
ですとトータルすると実際はどのぐらい負担になるんでしょうか。
そうですね、負担という意味では確かにお給料に対してあの社会保険加味した今の34万3000円っていうのがそうなんですが、入っていきなり売上確保できないじゃないですか、そういう方って。
そうですね、
はい
はい、
で社員に対するだから研修とかしますよね、それですとか、あとはあの会社ごとで福利厚生なんかあると思います。
あ、確かにありますね、はい、たまに引かれてるのを見かけたことがあります。
あとはまあまあ細かいことになりますけど、デスク用意したりパソコン用意したり、その社員さんのためにっていうのを用意したりなんてもろもろ考えたら45万から50万って思ってていいんじゃないですかね。
そうなりますと大体30万の方を雇うにしても 1.5 倍以上ぐらいかかると、はい、結構負担ですね。
そうですね、
はい、しかも固定費として出てくものですよね、毎月々。
そうなんですよ。
それはやはり経営者にとっては結構大きな負担になりそうですね。
そうなんですよね。だから一人でやってて仕事が増えてきて、じゃあ社員雇おうっていうと、自宅にいきなり来てもらうわけいかないんで、オフィス借りなくちゃで、オフィス借りるんだったら、例えば、まあ、先ほどの机とかパソコンとか備品用意しなきゃいけなくたりとかして、
はい、
あとはまあそのために資金が必要。
そうですね。
で、
はい、
まあ、そうしたら借り入れしなくちゃ
あ
という感じで、もうどんどんどうしても人件費が増えると固定費増えていくんですよね。
間接的にかかる経費の方がどんどん膨らんでいくっていうのを考えなければいけないわけですね、
は
い、
そうです、
はい、でも実際に会社を大きくするってなった時に、やっぱり人は雇わないと難しいじゃないですか。一人でいつまでもやっているわけにはいきませんし。
そうですね、
はい、ただ例えばこの方雇いました、ハローワークの紹介で雇いました、はい、ところがちょっとあまりにも自分が今いる業界と昔やってた業界のギャップがありすぎて、全然仕事についていけなくて、その雇った側も負担だし、雇われた側も負担だし、なんかもう関係が悪くなってどうしようってなった時に、例えばこうトントンと肩を叩いてどうだいっていう話をしてもいいものなんでしょうかね。
日本の制度ですと今解雇に対してものすごく厳しいですよね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、
解雇のために要件がちゃんと満たされてなければいけないとか、例えば採用からたとえ試用期間であってもですよ、2週間を超えたら解雇予告手当金っていうんですけど、1ヶ月分払わないといけないとか、
はい、
そういうのがあったり。
あ、やっぱりそこも会社側が負担なわけですよね、はい、でそこで無理にパーンと首を切っちゃったりしたら、
はい、
まあ、いろいろとニュースにも取り沙汰されていることもあるんですが。
そうですね、ちょっと駆け込まれたりなんかして、
うん、あ、そうなんですね。そういう駆け込むところがあるわけですよね。
まあまあそうですね、
はい、そうなるとまた会社側としてさらに負担が大きくなると、
はい、
いうことなのわけですね。
そうですね、
はい、ですと人を雇う、まあ、人を、まあ、雇って増やすっていうのが今の話なんですけれども、その他にも例えばじゃあこの仕事あなたにお願いするねって、うん、なんて言ってないですよ、外注のような形でやるとしたら、はい、
そうですね、
はい、
そうするとまた責任の範囲が全く異なるので、
はい、
社会保険っていうのは負担したりしないんですけど、
はい、
その代わりじゃないんですけども、源泉徴収はしますね。
例の源泉所得税がこう引
かれる。計算方法としては単純に言えば 10% っていうのがほとんどです。
あ、1割ぐらいがだいたい引かれていくと、はい、でその場合は年末調整っていうのはその方々に対してもやる。
あ、しません、しません。
あ、しないんです。
その代わり源泉徴収票みたいな支払い調書って言い方をするんですけども、はい、あなたにこれだけ払いました、源泉これだけしてますよっていう書類をお渡しする
だと、その年私はこのぐらいこの会社さんを通して税金を払いましたよっていう紙が、その源泉徴収票っていう呪文のような言葉の紙がやってきて、それを使って、はい、まあ税金の年末調整は自分でやりなさいと。
そうですね、
いうことですね。
まあちゃんと自分の交通費とか経費をこうちゃんと集計して確定申告です、その方は、は
い、その辺は詳しく聞きたいところですが、まあちょっと時間ないと思いますので別の機会にという形で、はい、でまあ結局はその外注さんをお願いするにしても、あとはそのなんていうんですか、雇用をするにしても人にお願いするのは大変ですよっていうことですよね。
そうですね、なんかちょっと忙しくなったからって何も考えずに雇ったりしたら痛い目合いますよ、本当に。
そうなんですね。
結局後ろ向きな労力になりますから、モチベーションも下がりますしね、周りの。
ですと人を雇うときは計画的に。
そうですね、明確なビジョンがないんだったらやめた方がいいですね、お互い不幸ですし。
なるほど、やはり今景気も冷え込んでるとは世の中的に言われてますが、その中でもその経営者側として人を雇うのは大変だよっていう事情もあると。
そうですね、
いうことですね。
そうですね、もう採用は慎重にと。
はい、
はい、
くれぐれも慎重に、
くれぐれも。
まあ確かに人生背負う部分もありますからね。
そうですね、本当にその社員さんじゃなくて家族も背負うような感じですからね。
そうですよね、
はい、
生活かかってますからね、お互い、はいはい、
そうですね、
そうですね、わかる。 ありました、はい、佐藤敦子先生、今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。